12月31日火曜日大晦日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。電車に関する情報が入ってきました。先ほどね、上柳さんの朝ぼらけのエンディングでも入ってましたが、踏切の安全確認の影響で運転を見合わせていた東武伊勢崎線ですが、5時40分ごろ全線で運転を再開しました。この影響でダイヤの乱れが生じております。ご利用の方ご注意ください。東武伊勢崎線、栃木県とかあっちの方で、どうやら、踏切安全確認があって少し電車遅れているということですが、まあことによってはスカイツリーラインまで影響が伸びるかもしれませんので、ご利用の方はご注意いただければと思います。さあ大晦日、
はい、
ねえ、もういよいよというところなんですが、いや今日も仕事だよっていうね、方もいらっしゃいま す,
そうですよ、ね、
空港警備1号さんはメールをいただきました。ありがとうございます。今年も1年終わりますね、空港での公開生放送もありましたよねと、この方半田空港でお
っし
ゃ、今年は空港で年越しです。この後明日の朝9時までの当直勤務、初日の出を空港で見るお客さんの対応やら、航空各社の初日の出フライトがあるため通常より早くターミナルを開けるんで、準備などなど毎年のことながら1年の安全を祈りながらの勤務です。来年もよろしくお願いいたしますと。そうですか、やっぱり1年の航空の安全はターミナルビルの中にある航空神社にお参りするんですかね。
どうなんですかね。ありますよね。
ね、
うん、
ひっそりと佇んでるんですが、航空神社っていうのが、私の記憶が確かならば第一ターミナルですね、ちょうど出発ロビーと到着ロビーの間の2階かなんかにあるんだよね、
はい、あるんですよね。こんなところにっていうところにありますよね。そう
この間公開生放送の帰りにエスカレーター降りてると、おお新業ここ行ったことあるかっていう。
そうね、びっくりしました。ここにあったんだと思って。
そうなんですよね。そして初日の出フライト、これ初日の出実況をするときに、結構調べるんだけど、私も何度か初日の出実況を担当したことがありますんで、大体ですね、こう地上から見るとこの時間なんだけど、じゃあ地上から何メーター上がると実は1分2分早く上がるっていう、これ地球が丸いので、うんうん、そのちょっと高さを稼ぐとですね、若干こう上がってくるのが早く見られるっていうのを計算でわかると、
はい、
で東京タワーのじゃあ展望台ならどのぐらいだとか、あるいは、スカイツリーのじゃあ展望台ならとか、確かそういうの調べた覚えがありますね。確か6時50分近辺で上がってくるということなんですが、若干、ねはい、1、2分なんですけどね、早まったりとか。でさらにこの初日の出フライト、フライトになるとですね、まあ大体高度3万フィート、1万メートルですから、大体10キロぐらいこう上空で見るわけですよ。でそうすると雲の上なので、まずくっきりと見られると、これ地上だと雲間から上がってくるっていう時に非常に困るんですけど、それがない。でさらに10キロ稼ぐとやっぱ相当早く見られるということで、日本で一番早く見られる初日の出はこの初日の出フライトだということで、各社が飛ばすんですね。毎年これの取材案内が来るんですけど、1月1日は仕事だよとかね、いけないなーっていうのがねあるんですが、そうなんですよ。今年は大泉アナウンサーなのかな。
今年はですね、結構趣向を凝らしてまして、今ここでこう、どうやるって言えないんですけど、ただ単にですね、やりませんよっていうことだけ。
そう。
はい。
大泉くんに一つだけアドバイスしたのは、はい、2019年の初日の出があって、お前言うなよっていう。
ついついね、
私ね、一度会ったんですよ。
本当ですか。
一年タイムスリップさせて、で、スタジオの担当が小倉淳さんだったんですけど、伊田くん、違うよ。一年。サバ読んでるよって怒られたって思います。そこだけ気をつければ、あとはもう ね,
そうですね、
楽しみだね。でもね、
明日ちょっといろいろどんな話があると思いますよ、
は
い、
明日はメインパーソナリティが諸岡正雄アナウンサーと、そしてアシスタントで新業さんが、
はい、そうなんです、ね、明日ですね、朝5時から午後2時30分まで、
ね、
スタートアップ2020と題してお送りしてまいりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
スポーツ部の若手が街中を繰り出すというね、はい、大泉小永両アナウンサーも頑張りますんで、ぜひ明日もお聞きいただければと思います。ということで明日は OK コージーアップは、1日だけお休みをいただきます。ご了承ください。 さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。12月31日、大晦日の一面ですが、今日もまあバラバラという感じではあります。まあ、そんな中で昨日のですね、大納会、2019年最後の株式取引となる東京株式市場の大納会の終値、一面トップというのが読売と日経であります。終値で 23,656円ということで、62銭と、まあ、前の日よりも下がったわけですけれども、終値としては29年ぶりの高値ということで、まあ、だからあのバブルの崩壊後の90年以来という高値を迎えたということであります。あのアメリカと中国の間の、まあ、角の突き合わせ、その米中不安が後退したということが要因として語られております。まあ、米中の対立などについてはですね、今日のコメンテーターの中川浩二さん、戦略科学者の方に詳しく伺っていこうと思います。なんだかね、あの年明けにも手打ち、第1弾の手打ちをするんじゃないかと、もう署名をするなんていうような、ニュースが、これ香港のサウスチャイナモーニングポストが書いてますけれども、1月4日から、劉鶴副首相がアメリカに飛んで、署名をしてくるなんていう話も出てきておりますが、まあそのことの真偽なども含めてですね、これ、どういった影響があるのか、そしてってことは第2弾第3弾この先どうなっていくのかというあたり、中川さんに詳しく聞いていきたいと思います。で、そんな中でですね、この大納会の数字、あるいは世界的に、まあ、株価も堅調に推移したというところをもってですね、緩和頼みの世界資産高、と書いているのが日経新聞であります。まあ、日経らしいですねこれ。日経新聞基本的に、まあ、日経新聞だけじゃなくて、各紙経済欄はそうなんですけども、金融緩和というものは基本的ににはあまり好きではないと、異次元だとか異例だとかいう言葉を使って、まあこれは普通じゃないと、まああのことによっては異常というような話を書いたりもして、これがですね、金融緩和というものは禁じ手なんだということを非常に募ろうとしております。まああの金融緩和、まあこれあの市中にどうやってお金を流すかっていうのを金融の部門、要するに中央銀行の政策作用でどうやってやるかというところになるんですが、まあ昔であればですね、公定歩合っていうものがあって、まあ基本的に貸出金利の元となるところを日銀が決めていたところがあると。で、それをこう引き下げる、金利を下げることで、そうすると市中にお金が出回っていくんだということだったんですが、まあバブル崩壊後のこの不景気でどんどんと金利を下げ続けていきました。金利ってものは基本的にはマイナスに、突入させることもできるんですけれども、あのマイナスに突入させるってことは預金をしたら手数料が取られるってことになって、損をしちゃうと、いうことになると、基本的には具合が悪いんで、まあゼロ金利にするまでが限界があると。じゃあその先でどうやってお金を市中に流し込むかということになるとですね、日銀が市中に出回っている国債なり、そういう資産を買うと、例えば国債とかをこう日銀が買いますよっていうと、その対価としてお金を支払うわけですね。お金が民間に渡るということで、どんどんとこう市中にお金を回していこうということになってます。で、これ市中にお金を回すことで、まあ、金利がどんどんと下がっていけば、お金を借りて、じゃあなんか事業始めようかとか、じゃあお金借りて設備投資をして、それで売り上げ出た方がよっぽど得じゃないかということで、市中でお金がどんどん回っていくだろうというような読みだったんですけれども、この各紙の経済欄が批判をするのは、そうやってお金を流し込んだところで、民間の経営者の人たちだとか、あるいは個人が、借りて使おうと思えばいいんだけど、今どう使わないから、結果としてどうなるかと。お金を受け取った銀行はどこにも貸し出し先がなくて、しょうがないから株を買ったりだとか、あるいは、潰れそうな企業であっても、どんどんいい条件でお金を貸すから、結果的に、市場後の機能を損ねていると。ダメな企業は潰れて、そして新しい企業が育っていくと ということが、市場の活性化につながるのであるというようなですね、ことを言うわけですね。まあそれはあの応接ごもっともな面もあるんですけれども、一方でそんな潰れそうな会社はなんだって言いますけれどもね、そこで働いている従業員はたくさんいるわけで、ボコボコとじゃあ会社を潰しちゃそれでいいのかという話もあるわけですよ。だから今現状として確かに企業セクターもお金を使いたがらないと。で、さらに個人消費も指標を見ると12月の、個人消費の指標などを見ると非常に冷え込んでいるという中で、じゃあ市場全体日本全体で確かにお金を使おうという意欲が不足してあるんであれば、お金を多少損してでも使えるセクターはどこかというと、これ政府ということになるんで、じゃあ個人もそしてだから家計も企業もお金使わないんだったら、これ政府側がお金を使うしかないと。ところがそれを使おうとすると今度は返す刀で各市経済欄は野放図な財政出動はばらまきだというふうに、そこもこう批判をすると、じゃあどうすればいいのと。要するにあなたたち景気を上げたくないのっていうことになるわけですけれどもね。まあこれ財政出動を確かに野放図にあるのは問題かという話もあるんですが、一方でですね、日本というところは今、インフラがどんどんと老朽化をしていってしまっていると。そのメンテナンス需要だけでも結構な額があるんじゃないのかという話があります。で、その上公共投資に関しては、B by C という言葉があるんですけれども、要するにですね、どのぐらいの利回りが返ってくるかっていうので、これ判定をするんですね。で、利回りのいい、効率のいい公共投資だったらやっていいというところになってるんですが、今その利回りがだいたいざっくり 4% ぐらいのもんじゃないと採択されないと。いや、ちょっと待てと。普通のですね、預金で、0.0何%しかつかないような金利のない中で、4% も利回りのあるところをですよ、公共事業が取ってっちゃったら、それこそ民間お手上げっていう話になるわけですよ。だから、ここをですね、採択の基準を少し下げるだけでも、相当な公共投資の余力が生まれてくると。しかもそれは建設国債で発行するので、60年間で返せばいい上に、インフラ投資ということは、実態が残るというわけだから、これお金をね、単に湯水のように使うんじゃなくって、きちんと資産が残るということにもなるんですが、そういった議論までは深まらないというのがこの国の30年間のこの現状、この停滞を生んだんではないかと私は思っております。小田原市森の向こうさん、49歳会社員の方、毎年日本放送の初日の出特番を聞きながら初日の出を楽しんでいます。
ありがとうございます。
6時頃海沿いの高台の道路に車を止め、ラジオを聞きながら初日の出を待ちます。2020年のラジオ染めとなる番組、新業さんの声にあることを楽しみにしています。
ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。はい。
それからこちらは嘘だらけのようとリーマンさん、よう売れうリーマンさんですね。ツイッターでいただきました。道路の整備についてですね、そうなんですよ、よく行政に遅々として進まない道路完成の見立てとかを問い合わせると、完成より財政みたいな言い方されて腹が立つんですよね。今人がいる時に完成させ将来に備えないといけないのに、全然その観念がないんですよ行政の連中は、と、怒ってます。一方で、サバミソさん、今の企業の経営者側はお金を使わないことで会社を守った自負があるから、時代に合わせて考え方もシフトしないといけないけれども、それができないなら攻めの姿勢を出せるトップに変わってもらわないと、と。まあ企業セクターも本当お金を守ることだけを考えるというね、少しいい働いてる人に分けていただけるとっていうのがなかなかこういかないと、誰かの支出消費が誰かの所得になっていくというようなことっていうのがなかなか浸透しない。結局国家財政とか、この国全体の経済を家計のお財布に例えちゃうと、それは借金が悪っていうことになっちゃうんですが、国は死にませんから、ちょっとでも借金が返せる素振りさえ見せていれば信用はされるというところなんですけれどもね。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、番組初登場、戦略科学者の中川浩二さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。プロフィールご紹介いたします。月刊中国ニュースの編集長でいらっしゃいまして、1980年のお生まれ、埼玉のご出身、熊谷高校から慶応義塾大学、そして、2012年北京大学大学院から日本人初の経営学博士号を取得されました。先日10月13日にラグビーワールドカップの日本戦の真裏で辛坊さんの特番にご出演いただきまして、はい、ご一緒いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。その説は、はい、
で、今日大晦日のこの番組に出演いただくんですが、その後ですね、はい、年が改まって1月1日深夜0時半からの朝生、
今日ですね、今日の夜というかね、
今日の夜というか明日の早朝というか、はい、にもご出演という、はい、忙しいですね。
毎回なんか特番とかね、辛坊さんの今日の大晦日とか、なかなか
イレギュラーなところ
で、
いや、ツイッターでもダブル工事聞きたいこといっぱいあ
るよ。ダブル工事です ね, ね、そうですよ、あの写真撮らせていただいて、いありがとうございました。
本当に、ね、今日はあの中国の関連のニュースも結構ありますので、はい、一つよろしく
お願いします。よろしくお
願いします。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。12月31日火曜日、大晦日、朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、戦略科学者で月刊中国ニュース編集長、中川浩司さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。香港の元日デモ、警察が開催を許可。香港でこれまで大規模な抗議デモを実施している民主派の市民団体民間人権人選は、明日元日に呼びかけている恒例のデモ行進について警察が開催を許可したと発表しました。今年6月に本格化した政府への抗議デモが越年することとなります。元日のデモは例年小規模だと言われておりますが、今年どうなるかというところ、先日12月の8日に行われたデモは主催発表では80万人ということでありました。さあ、この、ね、半年以上にわたる香港の抗議活動ですが、
長いですね、本当に、実際本当にもう流動化しちゃっているところがあって、はい、で、何度もこうお伝え、日本でも国内でも報道があるように、結局その指導者が、ね、いないっていうところがあるので、実際その要求項目は何なのかとか、逆にそのストップするタイミングはどこなのかっていうのも、ある意味その全員がネット上でこう情報交換しながら、なんとなくの集合値を集めて決めていくしかないっていうところが、その流動性を高めてるし、それは良くもあるし悪くもあるわけですよね。だからそこがまず一つあるのと、あと北京中央からの意向としては、やっぱりそれはプラスとマイナスっていうのが拮抗していると、日本報道だとどっちかというとマイナスというか、習近平政権が要はコントロールできないんじゃないかっていうところがあると思うんですけども、やっぱりそのずっと2000年以降深圳も含めて、要は香港自体が発言権が強いという地盤沈下もね、図ってきたと。で、大陸自体はそれによって香港という国際的なハブを持つことによって米ドル決済ですけども、ハブを持つことによって、大陸自体も、恩恵を受けてたというプラスの面もあるんだけれども、ただそれがゆえに香港がある意味強かったというところがあるので、他の地域を盛り上げることで、深圳とかね、盛り上げることで、ある意味その相対的な地盤沈下を図っているというところがあったわけですよね。その政治的に難しいから逆に地盤沈下してほしいと。そうすると長引けば長引くほど、ある意味その、北京政府の中央の意向としての、その地盤沈下の目的は達成されると。ただ一方で マイナスとしては国際社会から人権がね、弾されてるんじゃないかという批判も食らうというところで、まあ、ある意味その意味ではプラマイがその拮抗しちゃってるというところで、要はストップもしないし、ストップしなくもいいしっていう、まあ、その微妙なところがあるっていうところはまず理解しとかないとね、いけないと。だからそのどうしても止めたいんだっていうところの前提で我々立っちゃうと、はい、コントロールできてないんだっていうだけで立っちゃうちょっと難しくて、彼らとしてはプラマイが実はあるというところは考えとかなきゃいけないところですね。
これってことは、まあ、あの圧力をかけて強引に止めるってこともないけど、これ以上こう活動が伸びていって、例えばあの普通選挙をやるとかそういうところまでの情報もしない
で、結局、強引に止めるということはマイナスでしかないわけで、先ほど言ったのはプラスで言うところの、いや、地盤沈下が図れなくなるし、はい、なおかつ強引にやるということは人権にもマイナスだから、要は強引にやることだけが実は選択肢としてあり得ないわけですよね。それはどっちも取っても損なんで、ってことは、もう伸ばすしか彼らも選択肢としてはないという。
まあ、
でも
時間的に伸ばす。
そう、でも伸ばしても別に彼らとしてはプラマイナゼロなんで、ただ香港市民にとっては伸ばすことはマイナスでしかない。わけですよね、はい、それはもう彼ら経済的に地盤沈下したり、社会的地位も若者たちが就業の機会も失っちゃうし、なおかつその本当にね、あの人道的な意味で負傷してしまうというところの、はい、あの悲しい結末にも陥るんで、まあ長引くと損をしてしまうのは実は香港市民ってちょっと悲しいことがあるというふうには思いますね。ただこれ元日なんですけども、はい、中国の場合あの能暦なんで、まあある意味ちょっと元日だからすごい時にやってるなっていうよりも、どっちかというとまあ日本で言うとクリスマスぐらいの、あの元々あった文化じゃないところの、一つのね、節目だっていうところは見とかないといけないですけどね、
まあ
はい、
もっとすごいことやるとしたらやっぱ旧正月に合わせ て
旧正月にやるとはほぼないと思いますけどね。ほぼないですか、まあ、そこやったらすごいなとは思いますけど、ある意味は、うん、それをもうあの心理的に文化的にね、こう休みだっていう感覚の時にやってるというのは、それはまあある意味すごいなと思いますけどね。
なるほど、休みぶち壊して返上してまでやんのかと。
それはだって北京中央だって皆さん休んでるしみたいな時にやるとしたらそれはすごいと思いますけど、
はい、今年は1月の末かな、確か。
旧正月。旧正月。だからまあ元日って、ちょっとね、その辺認識変えとかないといけないというと、ニューイヤーとはちょっと違うんですけどね。
まずは香港の元日デモについてでした。米中の対立などについては、後ほど7時40分過ぎにまたお話を詳しく伺いたいと思います。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩司さんです。まず速報が入ってきましたが、パリからの共同通信によりますと、フランス紙レゼコーは30日、会社法違反の罪などで起訴され保釈中の前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告が日本から出国し、失礼しました、日本から出国し、国籍のあるレバノンに到着したと報じました。これ保釈条件、東京支社から出ているものには海外渡航してはならないと書いてあるようなんですが、まあ、まだかですけれどもね、中川さんね。
そうですね、まあでもこれがかっていうところなんで、まだね確定情報じゃないんで何とも言えないですけどね、うん、ただどっちにしても保釈条件で入ってない時にね、それで行ってしまって、はい、本当にどういう形の処理がなされるのかっていうのは全く見えない
ですね。これそれこそあの敏腕剛腕でなる広中弁護士がついていると、そうです、ね、はい、考えると、はい、これは弁護士に相談したのかしらと。
ね、本当にだ、実際まあ行って、でじゃあその後ね、現地でもう、うんうんうん、あの出てこなくなっちゃったらどうすんだっていう ね話だったりとか、もうその司法取引としてどうなのかっていう話もなってくるし、全くちょっとまあ可なんで何とも、ね、まだね、確定が何とも言えないですけど、ね、
まあ、あるいはこう年末年始だから特別に頼むよみたいなことがあったのかどうか
ちょっと御社的な感じでみたいな、
それはない、そういうことはしないですよね。
それはないでしょう ね、 それはないね、
うん、という速報がまず入ってまいりました。では取り上げるニュースこちらです。IR 汚職で逮捕された中国企業の容疑者、中国本社に賄賂の資金が必要と伝える。日本でのカジノを含む IR 統合型リゾート施設事業をめぐる汚職事件で、中国企業 500.com の副社長の肩書きで活動していた定期容疑者が、広東省深圳の本社に賄賂の資金が必要だとの趣旨を伝えていたことが分かりました。2017年に内閣 IR 担当副大臣だった衆院議員秋元司容疑者がこの 500.com 側から資金を受け取っていたとされる事件であります。 あの中川さんは月刊中国ニュースの編集長でいらっしゃってで、はい、北京大学大学院から日本人初の、はい、経営学博士号も取得されていると。これあの中国企業はこうやって、はい、あの賄賂とかっていうのは、まあ、割とやるわけです。
まあ、賄賂文化っていうのはねもう長いので、まあ、そういう意味ではあの当然のようにやるというのもありますよね。まあ、だからこそ、習近平さんが掲げているいわゆる反腐敗とかね、はい、汚職を叩こうというのが、国民に支持されるというのは、まあ、ある意味その賄賂文化が浸透しているというのはみんな分かっているということはありますよね。はい、
でそんな中なんですが、これこの、まあ、秋元さんをこうきっかけにして、はい、北京政府がこう日本に浸透を図っているみたいな見方もありますが、直さんご自身はどう分析されてますか？
まずね、これ自体がやる動機がこの会社自体 500.com にあるのかっていうことなんですけども、はい、まあ、この会社は2001年に創業されてね、その、うんうんうん、いわゆるスポーツくじみたいな形で、はい、あのネット上のオンライン販売出て、で2013年ですか、政府の政策によって、はい、まあ、オンライン上でそれを売るのがダメだよというのが決まって、はい、あ、ごめんなさい、2013年はあれですね、上場した時ですね、ニューヨークストックエクスチェンジに上場したのが2013年 で、はい、で上場したにもかかわらず2015年か、はい、その時に、まあ、停止ですよということで一気に株価が暴落したと。で、まあ、県のですねこの 500.com 自体の、はい、その落ちた時に、救世主で現れたのがいわゆる政府系ファンドと言われているですね、はい、ズグアンというところなんですけど、まあ、とはいっても政府系とはいってもゴリゴリの政府系っていうわけではなくて、まあ、産学連携ベンチャーみたいな形で、はい、中国の清華大学というところの名前がついている清華集団みたいな形でついている、
清華志向集団と日本語で読むとね、
なので、まあ、そこが、まあ、株式の筆頭になったと、はい、いうことですね。なので日本ではどちらかというと 500.com っていうのは、その親としてね、筆頭株主として、ズグアン集団があると、はい、でさらにそれっていうのはまあ政府に近いところにあるから、で習近平さんも清華大学を出たからうんぬんかんぬんみたいな、はい、まあ、そういう陰謀論が強いと思うんですけども、うんうんうん、ただその株価が落ちた時にまず買ったりだとか、はい、あと、それからじゃあ株価が落ちた時に買ったのはまあいいです。でヒットになった後に、うん、じゃあ本当に政府系だったらば、そういった会社自体の株が、いわ政策によって落ちたわけですよね、もともと2015年にね、でだとしたら政策によって上げるっていうことをしますよね。つまり政府として本当に、それを国策企業としてね盛り上げたいんであれば、はい、で要はそういう状況もないと、単純落ち目の会社のままであるっていう
と、まあ、グラフ見るとずっと落ちたまま、
ずっと落ちたままだから、そのズグアン集団自体も単純なその高く、要は投資をしているんで、一つのエンタメ産業として投資した中で、まあ、失敗案件だったというところに過ぎないなというところで、なおかつ政府が本当に、介入しているのであれば、はい、きちんと株を上げるような政策もやるし、それもやってない、っていうところから考えると、どうもなんかその貧乏くじ捕まされたのはズグアン集団であって、その特にその政府がどうとかっていうのはこの今 の、 その表面上に出ているヒストリーから見えてこないんで、まあ、もちろん可能性は否定しません。全てのことに関しては中国の政府がね、関係があるかもしれないというのは当然あると思うん で、はい、で当然ながら、こんだけ大きい会社ですから、党関係の組織というのも中に入っているので、そこについては完全に否定しないんですけど、ただそのヒストリーから見ると、はい、いっぱいあるわけですよ、こういう話っていうのはね。
この手の話、
この手の話はいっぱいある。しかもその賄賂をや、そのちゃんとしてるところっていうのは当然優遇政策を受けるんだけども、それ自体も受けてないっていうところから考えると、どうもその辺の政府工作というか政界工作もそんなにうまくいってるところじゃないというところなんで、まあ、市場からも見放されて、はい、多分政府関係も見放されてるのがこの、場所なんで、なおかつそのズグアン集団からの出向ポストとしての役員ポストとしても、はい、要はしょっちゅう変わってるんですね。
あ、そうなんですか。
だから同じ人がずっとズグアンから、送り込まれて、一番上の当事長をやってるわけじゃなくて、しょっちゅう変わってると。だから多分ね、冷遇ポストなんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、そういう意味だとその政府の陰謀論だというのを正しいとするのであれば、はい、もっと優遇されてるのにされてないというところから、うんうんうん、僕はちょっとねこれは政府の陰謀論とはちょっと薄いんじゃないかというふうに思ってますね。
はあ、じゃあこれ日本の、まあ、IR がこれからやるっていうところでこう来たっていうのも、はいはいはい、 苦し紛れみたいなところがあるんですか。
だからその結局そのイグジットというか、はい、あの中国国内で ある意味まあ採算が取れる事業というのがもともとのいわゆるトトとかねそういったもの自体もうまくいってないとすると見えないわけですよね彼らとしては、はい、だからその新しい事業としても国際展開しかないっていうところはあると思います。でこの2017年ですよね秋元議員が
そうですね、
っていうのでちょうど2017年にはこの創業社長の老社長っていうのが2001年に創業したんですけどこの方が辞めた年なんですよね。
あ、そうなんですか。
辞めた年で、まあ、なんか多分内部で体制もぐちゃぐちゃになったんじゃないかなという気はします。だからその図鑑から送り込まれた人がくるくる変わってると言いましたけどもそれも2017年以降の話なわけですよ、
は
い、
なるほど。
だからもうその辺になってくるともうぐちゃぐちゃそのトップの人事もぐちゃぐちゃ、うんうんうん、やってるコアな事業も収益が上がらない、はい、っていう中で多分出た案件なんでこうなんか統一的にもう統一戦線工作部の動きによって日本に政界工作をうんぬんっていうそういうねなんかちょっと大きい力が動いてる感じがあんま見られないんですよね表面的なことから言っても、
そういうことやろうとするんだったらもうちょっと指揮命令系統はしっかりするわけですか。
指揮命令系統しっかりして例えばそのトップの人もちゃんとある程度もうバシッとそこに行ってとかですね、はい、党の組織の中もきちんとしてなおかつその、その500.com 自体も、ある意味ちゃんとした会社、要はコアとなる事業自体も採算性が取れていてみたいなことじゃないと、うん、ちょっとロジックとしては合いませんよね、なので かなりねそれがその中国の相対的な全体的な統一戦線工作のもとによって、はい、統一的な意思で、うん日本に対しての工作があったっていうふうにはちょっと考えにくいかなという案件だと思います、うん、ただ否定はしません。
否定はしない。
何度も申し上げますが、うん、否定はしません。はい、うん。
そしてもう一つ用意していたニュース、北朝鮮の党中央委員会総会異例の長期化ということで、3日目に入って30日も行われたということなんですが、そこで、金正恩朝鮮労働党委員長が苦しく長い闘争の決意をしたというふうに述べたと、朝鮮中央通信が伝えているようです。
いいですねこの表現、共産党プロパガンダ文学のねこの表現大好きですね昔もね、はい、中国だったらもっとねこういうことをやっててですね、例えば米国帝国主義の傀儡政権たる日本政府のとか言ってたんですけど、
米帝って言葉がよく踊ってました。
最近はねなんかね普通に日本国はとか緩い感じのこと言ってるから なんかちょっと寂しい感じがあって、まあ、北朝鮮が最後のパラダイスな気はするんですがそれは冗談ですよ。
もちろん、
まあ、だけども、うん、まあ、今回ねこれを話したの僕もちょっとね、この3日間異例で長くやってるっていうのを、はい、中国関係のメディアが、まあ、中国の情報って北朝鮮よく報道してるんで、メディア見てもそんなに出てないんですよね。
あ、そうですか。
だからまあそこから考えると、まあ、その本当にどういうような意思決定がされたのかっていうのが出てないので、まあ、基本的にはその社会主義国の常套手段というかですね、まあ、人事で揉めたっていうのが一番大きいと思うんで、はい、だから政策で具体的なところっていうのは、まあ、こういった、トップの大会じゃなくてもうちょっと末端のところで決まると思うので、どちらかというと人事ですよね。だから軍部だとか、はい、あとは経済政策の本当にトップだとかその辺のところで揉めたっていうぐらいじゃないかな。今のところはだから確定情報ないんで何とも言えません。
なるほど、はい、でももし人事で揉めたとするとこれ権力基盤がどうだって話に当然なっていくわけですよね。
そうですね、はい、ただまあそこも中国政府が否定してないというところもあるので、
なるほど、
ある意味だから権力基盤一番があれだとすると金正恩云々かんぬんっていうのをちょっと隠すと思うんですよ。
は
それもね隠してもいないんで多分ねそこは硬いんじゃないかなという気はします。はい、
以上おはようニュースネットワークでした。飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7時26分です。今朝のコメンテーターは戦略科学者、月刊中国ニュース編集長中川浩二さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。中国版 GPS 北斗、来年6月完成へ。中国政府は来年2020年6月までに中国版 GPS 北斗を完成させ、高精度の位置情報などのサービスをスタートさせることを発表しました。中国政府が力を入れる次世代通信規格 5G との融合も進める方針で、アメリカとのハイテク覇権をめぐる争いが一層激しくなります。 というわけで今日のキーワードは北斗ということになりますが、メールもね、前々からいただいておりまして、千葉松戸のオガッキーさん、昨日いただあごめんなさい、ではなくてですね、あこちらですね、はいすいません、ルパンの忘れ物さん56歳利用者の方、木更津からです。この 5G の技術などなど中国がトップでアメリカは劣勢と言います。だから安全保障を絡めた中国の圧力が強くなったんじゃないでしょうか。来年以降どうなるのかといただきましたが、この北斗って結構インパクトあるんですか。
まあ、北斗自体 GPS って呼ばれているようにね、まあ、GPS というのはまあ中国、アメリカのね、はい、GPS というもので、GPS 自体があると、いわゆるその商業通信衛星だったりだとか、あとはもっと強くて安全保障のドローンですよね。はい、まあ、この、っていうところはあまり、要は、暗黙の了解で、分かってるけれども、あまり言わないわけですよ。で、当然もなんでアメリカ強いかというと、ドローンを持ってるからっていうのが、はい、まあ、新世代の、まあ、戦闘状況を見ると、当然ながらそこがあって、で、中国はまあそこが、まあ、炭鉱部だと、目の上の炭鉱部だと、だからそれを自前でやらないと、最終的な戦いではもはや核がね、リアルじゃないというところになった現在だと、まあ、ドローンの方がリアルなわけですよ。そうするとサイバーとドローンでどう勝つのかというのが、まあ、ある意味その局所的にも、まあ、もうちょっと大きい戦略的にも中国がね、アメリカを勝つためにはやらなきゃいけないと思っていた政策で、まあ、そのための GPS というところの意味合いが大きいですね、北斗に関しては。
まあ、そうすると、まあ、まずは安全保障面ということですが、はい、ね、日本じゃしきりにその 5G との融合というところが言われてますけれども、はいはい、商業面というか民生面でもこれかなり変わってくるわけですか。
まあ、実際ですね、新しい、まあ、安全保障とやっぱり産業経済っていうのは一体で全部やっぱ考えた方がよくて、そうすると、まあ、中国が見ているところは新領域として3つで、はい、宇宙とサイバーと深海、この領域なわけですね。これは要は軍事面でも産業経済面でもそういうことになってくると、
はい、
で、まあ、その中でそのアメリカと、まあ、対立構造というのが、去年ぐらいからね、2018年ぐらいから2018年ですねぐらいから言われてきたと思うんですけども、はい、まあ、アメリカが要はもうこれは看過できない状況になったというところを考えているわけです、うん、でそれは、さっき、ね、飯田さんがおっしゃったようにその商業面でも看過できない、はい、安全保障面でも看過できないというところになってきた、じゃあ技術がどんだけ強くなっているのかというところなわけですけども、
はい、
で要はそれが管理袋のを切らせたわけですよね、で要は日本だと中国製造2025、まあ、2025とは2025、2035、2045があって、で2049、中華人民共和国の建国100年までに、はい、アメリカを凌駕する中国はそういう希望を持っていて、でそれが現実的になってたんじゃないかというのがアメリカの要は恐れでもあって、
はい、
でそこだったわけですよね。で実際このサイバーの部分どれだけ強いのか、宇宙の部分どれだけ強いのかっていうことですけども、まあ、そういう意味だとこの北斗っていう通信衛星だけじゃなくて、宇宙関係では例えば量子通信衛星のボクシモーツって言われるものが、はい、もう2016年だったかな、でアメリカが最初に量子通信衛星上げるとか言われていたのに、
はい、
中国はもう相当先に数年先に上げてしまったと。それから天宮ですよね、宇宙ステーション、
はい、
この宇宙ステーションも、まあ、日本も含めてね、アメリカも含めて、要は国際宇宙ステーションという連携でやってきて、でそれがどこがお金出すんだっていうんでごちゃごちゃしてる間に、まさかあのボロい船しか上げてなかった中国が上げられるわけないだろうと言われて20年、はい、それで結局、もう2020年代には中国独自ですよね、他の国はもう連携しなきゃいけないんですけども、中国は独自で上げていて、なおかつそれを自分たちだけじゃなくてどうぞ他の国も来てくださいみたいな、まあ、ある意味なんか余裕をぶちかましているっていうところで、はい、天宮シリーズというのが天宮2号でもう2020年代に完成するというところとか、あとジョーが月面の裏ですよね、はい、これももう到達しました、今年 ね到達した、これもアメリカに先駆けて、まあ、こういうところから考えて宇宙政策っていうのも進んでいると、でサイバー関係については 5G ですよね、これも米中対立の引き金になったって言われている、いわゆるファーウェイ社の 5G ですよ。じゃあ代替は何かっていうと、もうかなりこのコスパから考えてもうファーウェイ以外が選べないぐらいの状況になっていて、でファーウェイによってその対中包囲網っていうものをやろうというのが米中対立の第2弾だったわけです、
はい、
ちなみに第1弾というのが米中貿易対立、第2弾がファーウェイの、はい、技術対立、第3弾というのが人権対立という、まあ、この3つだと思ってるんですけども、
はい、
で要は、その第2弾としてあったファーウェイっていうのも最近なんかあんま聞かないと思うんですけども、
ね、
結局やっぱり中国包囲網、 まあ、ある意味大失敗をしちゃっていて、結局欧州勢ですよね、はい、まあ、イギリスは早々に、明政権の頃に 5G ファーウェイを入れますよって言って、ジョンソン政権が誕生して多分数週間ぐらいでジョンソンさんがいやあれを踏襲してうちもファーウェイ当然入れますよって、言っちゃってるし、でイタリアなんか一帯一路に政策は当然 OK をするという署名まで、習近平さんが訪、イタリア訪問した時にもしちゃっている。それからドイツは当然蜜月の中で工業国として中国市場を見ている。で、まあ、そういった、A、独、普通 E だったり、まあ、こういった主要国となるところも EU 各国も 5G を導入を入れていて、で経営の中であるインドに関しても 5G を入れますよっていうことをしているということが考えると、かなりそのアメリカの言ってる 5G 包囲網というのは、まあ、ある意味日米ぐらいの、ところ、まあ、あとオーストラリアかなぐらいで、まあ、他のところの包囲網というもう穴が開いてるどころじゃなくて、もうちょっとね逆にその包囲自体が全くできてない陣営の方が少ないっていうレベルになってきちゃっているので、ちょっとその辺というのはサイバー関係では、中国の優位というのが結構明らかな状況になっているなという気がしますね。
はい、はい、さあメールツイッターご紹介します。こちらえっちゃんさん、横浜市の49歳専業主の方。中川さん朝生に出演されるそうですが、あの番組台本とかあるんですか？それから大勢の中で目立つ方法って考えてますか？と。
いやもう完全台本ですね。
嘘つけ。嘘です。
まあまあでも完全にね、もうその時間完全に議論で戦わなきゃいけないで大変で。
本当ですよ。
まだ目立つには自分がタンクトップ着て出るぐらいじゃないですか。
マジっすか？今スーツ着てますよ、ラジオ
の。気になる方はぜひ見てください。
なるほど。0時半から年が改まって、はい、いやー、あれでも食い込んでくると大変ですよね。
大変ですよ。だって皆さん論客ですからね。素人じゃないから、ね、そこに対して突っ込んでいかなきゃいけないわけだから、いやー、大変。
ねえ、頑張ってください、ね。
はい、頑張ります。
お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩司さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。米中まもなく第一段階合意書に署名へ。香港の英字誌サウスチャイナモーニングポストの電子版は30日、中国の劉鶴副首相が来年1月4日からアメリカワシントンを訪問し、米中貿易協議の第一段階の合意で署名する見通しと報じました。アメリカのナバロ大統領補佐官も30日、フォックスとのインタビューの中で、第一段階の合意文書の署名式が間もなく行われるという見通しを示しております。まあ、米中響き合うというところで、これはまあ第一段階はこれで手打ちになっていくわけですかね。
はい、まあ、だからこれ経済的なところで先ほどお話した3段階のうちの第一段階、はい、まあ米中対立が始まったというね、まあ、最初の頃は 米中対立と言われなくて米中貿易摩擦とかね、
はい、
米中貿易戦争って言われてたんですけど、まあ、今から見れば米中対立の第一弾だったなというのが、いわゆる貿易摩擦上の解決だったわけですよね。まあ、今回それを一回叩いたところをちょっと手打ちしようかというところなんで、別になんかプラスっていうよりもマイナスだったのをちょっと緩和しようかっていう程度なんで、なんかまあ客観的に見ると殴っといて手引っ込めるのはどういうことなのかよくわかんないっちゃよくわかんないんですけども、
で、まあ、この先ですけれども、まあ、今回はその、まあ、引き上げた関税の一部をと、
はい、
だから貿易の面でもまだまだ宿題はいっぱい残ると言われてますね。はい、
まあ、だから結局長期的に中国経済を叩いていくのはどうするのかで、まあ長期化させるというアメリカのねやり方で、特にかといって長期化させ続けると国内向けの大統領選も含めてアピールとして、やっぱりその経済的なね貿易の関税を上げたことによって米国内の事業者たちも、まあ特に農業関連とか多いと思うんですけども、そことかも打撃を受けているので、まあそこは緩和する措置はあるよということを見せてるんだろうなというところがあるので、まあだから結局中国に向けてのパンチと、
はい、
国内向けに向けての、まあ、だんだん直していくよみたいな、そういうアピールだと思うんですよね。まあ、だからただどっちつかずにはなっちゃってるなという気はしますけど、本当に中国を米国が叩きたいんであれば、
はい、
もっと徹底的に国内をまとめ上げてやらざるを得ないんだけども、まあ、そこもある意味選挙制度がある国の弱みを中国から見ると見透かされてるところもあるとは思いますけどね。
これ、まあ、今回は関税についてで一応の 防衛を見たということですけど、それ以外にその企業の補助金だったりとか、あるいは為替の操作の問題とか、はい、その辺というのは積み残されていると言われてますが、はい、これ中国側はもう意図的に先送りしたということですか。
まあ中国がというのも、まあカード自体はやっぱりアメリカにあるので、まあ、アメリカが本当に中国自体は 元の状況に戻したいというのが当然ね中国の意図だと思うんで、はい、まあ、アメリカがある意味どれぐらいその中国を叩きたいのかの本気度 と、自分たちに帰ってくる返り血を、ね、浴びるのをどんだけ抑えるのかっていうところをコントロールしているのはアメリカ、多分中国側はあまりイニシアチブはこのことに関してはないと思いますけどね。
あ、なるほど、常にアメリカがパンチを繰り出してそれをこうどう避けるなり返すなりしてるかと、ま
あ、ただロジックを一回変えて別の見方から見ると、うん、いろんなパンチの仕方って国はあるわけですよね、はい、経済にせよ安全保障にせよ、中国はねアメリカに対してパンチを打ってないっていうところはやっぱり我々は見とかなきゃいけなくて、あくまでもアメリカのパンチをどう防ぐのかという、はい、ところが中国の基本的な戦略なんで、アメリカとはやっぱり2049年にアメリカを超えるために、はい、戦いたいと、だから2040年に、中国がアメリカを超えるためには、あくまでも戦いません、勝つまではなんですよね。だからその戦わないことによって温存することによって14億の人口内需も使いながら、はい、まあ、とはいっても内需もいろいろ問題があるけれども、そこをもし立て直せたらば、はい、中国は当然市場規模から言って強いというところがあるので、まあ、ある意味戦いません、勝つまではが中国の戦略なんで、アメリカには自分たちから攻撃しないで防戦をすることで 内政を拡大、内政をきちんとしていきたいということだと思いますけどね。
なるほど、そうか、そうすると、まあ、あの時間をかければかけるほどトランプさんの任期は長くてもあと4年ちょっとだし、
そういうことですね、
選挙もその度にあるしと、
はい、だから今4年プラスしたとしたって2024年とか2025年っていうねところまで、すると中国を見て2040年代に超えるなんて、はい、まだまだ先なんです。それは中国からしたら待てば待つほど得なわけですよね。だから絶対に中国から攻撃を繰り出さない、で攻撃を繰り出さなくて待てば待つほど勝つ状況、いや戦わないで勝つというのが一番、はい、孫子の兵法的には強いわけですよね、
最上の上だと。
だから そこはもう徹底的なルールとして戦いません、勝つまでは。だから今回の米中対立においても第1弾の貿易摩擦、第2弾の 5G ファーウェイに関しても、で第3弾の今回の人権に関する弾圧批判がアメリカから来ていることに対して中国に関しても、要は中国側からの攻撃をしないというところが前提、大前提になってますね。はい、
あの GPS の北斗の話のところで、その第2弾の 5G に関しては、まあ、包囲もこれある意味失敗倍と、はい、いうことにアメリカ側の方が、ね、なったと。でじゃあこの人権についてっていうのはどうこれから先推移していくと思いますか。
あの、まあ、人権は第3弾なわけですけども、はい、まあ、その人権について、まあ、いわゆる香港で起こった、うん、今回の民主化に関する市民の動きを、はい、アメリカ、まあ、香港市民側がそれをアメリカに求めうまいところを求めたというところもあるし、香港市民側の戦略としてね、はい、あるし、アメリカ側もその米中対立によって、あ、そういう話題が上がってんだったらこれを第3弾に突っ込もうかっていうところもあったっていう、まあ利害一致があったと思うんですけども、いずれにせよ香港人権法を可決させたりとか、まあ大統領署名まで行ったと。でウイグルに関してもまあ人権関連法っていうのをアメリカとして態度として見せたというところがであるわけですよね。でまあそういうところから考えると、アメリカとしてはまあこれを使おうというところがあるんです。ただ第1弾第2弾を見ていても、アメリカ結局最終的に花火上げるんだけど、なし崩し的に終わらせるっていうところがあるんで、そういうところがあるんで、人権に関してでもアメリカ本気で叩こうとしているのかどうかっていうのは、
はい、
ちょっとわかんで、逆に心配なのは、僕いつも、中共の犬とか言われるわけですけど、それはなんでか、客観的に見るとね、どうしても中国がこういうことやってるっていうと、まあ、日本の報道からするとだいぶ中国寄りに見えちゃうんですけども、
はい、
やっぱりそうじゃなくて、結局 5G に関してはアメリカがね、うまくいかなかったっていうとかちゃんと見とかなきゃいけなくて、我々かわいそうに思わなきゃいけないのは、
はい、
アメリカがこんだけ花火上げておいて、香港のはしごを外すとかね、もしくはウイグルに関してもはしごを外すってことがありえるんだ、アメリカは。じゃあ本当に最後まで 5G やるんだったら、徹底的に欧州はアメリカがネゴしてね、はい、やるんだとかっていう姿勢見せてくれれば見せないところもあるので、その辺は我々はね、きちんと日本としては本当にアメリカの意図は何なのかっていうのを見極めとかないと、はしごを外す可能性はあるなと思う。で先ほどおっしゃったように、
はい、
じゃあその人権に関してね、どういう形になるのかっていうと、アメリカはやっぱりその辺難しくて、 って結局のところ内政干渉になっちゃうわけですよね、その中国に関しては、
はい、
でじゃあ、本当に内政干渉じゃなくて、全世界的な意味での人権保護するということなら、じゃあ中東の政策どうなのとか、
はい、
で、南米のチリで起こっている暴動に関してはアメリカちゃんと文句言ってんのとか、うんうんうん、インドで起こっている、はい、市民権法ね、これ今全土に拡大してるイスラム法、イスラム反イスラム的だと言われて拡大、うんうん、じゃあこれに対してアメリカも文句言ってんのとか、いろんな意味を考えるとアメリカそこについては触れないみたいなところがあるわけですよね。そうするとロジックとしても成り立たなくなっちゃう上に内政干渉にもなっていて、まあ、ダブルでアメリカとしてはその ロジックは立たないわけですよ、
はい、
だからそこは本気で最後までつけないはずなんで、またこれ花火で終わっちゃうと周辺諸国、まあ、特に日本なんか煽りを食らうわけですけども、ある意味まあ宣伝工作の対象にもなるし、日本は大変だなとしか思えないという感じがしますね、はい、
まあ、その辺というのはやっぱりアメリカの弱さっていうのを中国は見越している部分があるわけですか。
まあ、だから結局そこは言えないっていうのは分かっていて、ただアメリカっていうのは、まあ、ある意味今まで、はい、パクスアメリカーナじゃないですけども、まあ、一強としてね、やってきた、警察として、世界の警察としてやってきた、自負もあると思うんで、その辺のアメリカ国民の感情もアメリカの政策っていうのも分かるんですけども、ただ中国がこう台頭してきた中で、本当に叩くんだったらば、理想論に言えば、2000年ぐらいにちゃんと叩いとけばよかった、理想論に言えばね、
オリンピックの前に、
そうで今やるんだったらばもっと本気で叩く姿勢を見せないと中国叩けないし、その辺どっちつかずなところは我々でもアメリカでもチャイナでもないんで、我々日本としては、
はい、
そうするとそういう中国のしたたかさ、それからアメリカの下手するとはしごを外す可能性っていうのをきちんと考えとかないと、ある意味日米同盟だからといってアメリカやってることが常に正しいというふうに見ていくと危ないし、かといって中国に寄りすぎてもこれはこれでイデオロギーが違ったりするので危ないしという、まあ、ちょっとね客観的にやっぱ見なきゃいけないというフェーズが相当増えてきたというふうに、今まであればアメリカに追随していればよかったところもあるんですけど、ちょっと難しいフェーズには入ったなと思いますけどね。
今日のスクープアップ、米中の対立についてお話しいただきました。